笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
8月27日夜10時30分を回りました。こんばんは、アシスタントの船越香織です。
はい、こんばんは、新田明です。
とうとう夏休みもあと3日4日ですね。
なんで、
あれ
3日4日、なんで自分がでしょ、それは。俺じゃないよ。
お子様たち
お子様たちなお子様たちってどこのお子様たち。
小学生たちは。
あ、そうなんだね。
良い子たちはそろそろ宿題追い込みの時期かなと。
悪い子たちはどうなんだろうね。
悪い子たちはもう2日ぐらい遊び回ってます ね、でお母さん、お父さんに怒られて、
はい、
夏休みの宿題といえば、またちょっと家族ネタで申し訳ないんですけど、
なんでなんで
なんか小さい頃ってよく読書感想文書きましたよね。
得意ですね、僕はね。得意ですね読書感想文と僕は絵は得意ですから、は
い、何書いたか覚えてますか。
覚えてますよ。
読書感想文、
目次を読んで書くっていうね中身が読むわけないじゃない、そんな
それ多分言っちゃいけないんだろうけど、うちの父も得意ですね、
いやそれは全国的に読書感想文が得意な人は、はい、目次で書くんですよ。
で目次と、
はい、後のクローズは大体同じなんです、読書がどんなに素晴らしいかってことを語るんですね、あとは前半は目次でなんかこう流しとけば、はい、大体読んだような感じがするんで、章、はい、にこう入るんですよ。ほとんどの人はその中身のストーリーばっかり追いかけちゃって結果、はい、読書感想文なってないんですよ。それストーリーじゃん。
ということで、良い子の皆さんは真似しちゃいけないよ
10時半の番組だから言う気でもねえやんかよ
ちなみにうちの兄はですね、小学校3年生4年生5年生とアーム上ひたすら読書感想文で書いてました。
でそれは何か意味があるの
特にありません
なんか今日のネタもアーム上って感じなんだけど
いやいやいや、よっぽどこうね、あの印象に残ったのかなっていう、悪いことはしちゃいけないよと。
あのアーム上ってさ、はい、どういう感じなんだっけあれは。
あ、無常、漢字、内容ですか。
じゃあ無常っていう字はどう思う。
ない常、無常
そうなんだけどさ、常がないって書く無常と、はい、ね、常がないって書く無常と両方あるんだけど、どっちなの。
あ、ないですかね、分からないです。
いや、ないんだ、どっちもないんだって。常なのね、常なのか、はい、情けなのか、どっちって、
はい、情けじゃないですかね。
情けですか、はい、じゃあ少し今日もね、情けをかけながら
はい
進めていきたいと思いますけど、
はい、
はい、
本日はかっこいい若手経営者ですねゲストは、
はい
はい、
かっこいいですよ、
はい、笑いを殺していますが、もうまさに目の前にいらしてます。
あ、多分笑ってるんだね、僕らのこのオープニングトークに
本当ですか
みたいなね、
はい、
ね、はい、ですか、はい、
はいはい、
それではということ
で、はい、
はい、今夜も
よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
それでは本日の達人を紹介します。達人ナンバー46番、山下信彦さんです。
よろしく。達人ナンバー46番
です、はい、
はい、簡単にプロフィールの紹介です。ウェルジャパン株式会社代表取締役専務をやられていらっしゃいます。現在31歳になりました。ピカピカの31歳になりました。京都出身で、実際はウェルジャパン株式会社の中の美容室部門のトップをされていまして、北海道 から関東にかけて12店舗の美容室を経営されてます。プルドゥーマンという
あれなんかもうちょっといい発音なんじゃないの。
プルドゥーマン、
プールドゥーマン、
プールドゥーマンですね、はい、はい。そしてこの5月料亭紅葉の代表取締役専務にも就任されて、は
い、そうですね、
はい、はい。現在活躍されております山下信彦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします、は
い。山下さん、じゃあ改めまして、はい、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
こちらこそ、
山下さんね、
はい、
もうちょっと年齢上の方かなって思ったんです
皆さんに言われます
ね、 ね。でも、まあ、見た感じはもう、はい、もう思いっきり31歳。
そうですか、
で、あ、若いな、かっちょいいなって、はい、どれだけあのね、遊んでるんだろうみたいな
匂いますか、なんか、
うん、井上圭一さんのご紹介ですので、
はい、
まあ、たけてる、あの酒と女は2号までかなという
まあ井上さんにも負けるかもしれないですけどね、
はい、はい。で、ホームページ拝見しましたら、
はい、
あの一見コンサルタント会社風なホームページだったんで、あのどんな仕事かなと思ったんですが、ご紹介もらった時に美容室をなんかたくさん経営されてるんだよと。
そうですね、
いうことをお聞きしました
、はい。
で、美容室とかで今日、ね、聞いたらなんかもう旅館業もやられたりということで、
はい、
大活躍の。
いや、そうですね、活躍してると思われればそうかもしれないですけど
まあ、これまでの活躍の中でたくさんの、そのなんかビジネスのエッセンスみたいなのが、はい、今週来週、
はい、
聞いてくると思いますので、
はい、
言えない話も含めて今日は言ってもらえたらなと。
わかりました。
ということで
包み隠さず、
包み隠さずね、
はい、
はいはい、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
山下さんは、
はい、
お生まれは京都。
そうです、
はい
はい。
で、今日はもう京都弁で、
はい、
で
ベタベタでバリバリで、
はい、はい。京都どちらですか。
僕の元々の出身、まあ元々というともほとんど変わらないんですけども、今現状の実家は左京区の、
左京区、
はい、銀閣寺、
あ、はいはいはい、
あのシルバーのですね、
うんうんうん、
の近くですが実家になりますので、はい、そこが出身といえば出身です。
で、ご実家はなんか商売やられたと。
そうですね、元々というよりかうち、あ、一緒かもしれないです。うちの親父が、まあ、今のメイン事業はパチンコなんですけども、もともとはそういうのですよ、ガソリンスタンドの店員なんですよ。そこから、うちの母親の方の、お父さんがパチンコをやってまして、うん、そっちの方に手伝いに入ってから、
なるほど、
おんさんでマスオさん的な感じです。
あ、なるほど、
はい。
それでそこで会社を大きくしてと、は
い、そうです、そうです。
すごいですね。で、京都ってパチンコ有名っていうか、ね、
多いですよね。
多いですよね、
はい。
メーカーさんも多いですよ。
多いです。
で、ね、まあ、京都か名古屋か。
そうですね、
というところで、ある意味大激戦区。
そうですね、多いですね、うんうん。僕のところも実際的には、まあ、京都を中心として滋賀県と大阪が関西で、関東でいうと千葉県、
うん、
栃木県、神奈川というところが、まあ、メインになってますね、うん、はい。
やっぱり商売ってある意味こう激戦区なところって厳しいじゃないですか、うん、ちょっと敵が少ない方がやりやすかったり、
はいはいはいはい、
そういう大激戦区の中で、しかもお父さんはパチンコ店の、もともと生まれ育ったわけじゃなくて、
はい、
ガソリンスタンドの仕事をやってて、はい、こうお婿さんで、
はい、
で畑違いですよね。
そうですね。
でその頃のこうお父さんの、まあ、武勇伝じゃないですけども、
はいはいはいはい、
聞いてますよね。
そうですね、まあ、どこまで詳しいことが言えるかわからないですけどありますね、はい。
これだけはちょっとちゃんとやれよみたい な、 なんかうちの家と架空じゃないけど、はい、これは やっとけお前とかいうのはよく言われることってあります。
それは経営的な視点でですか。
ですよね、
うん。一番僕がもうずっと、まあ、自分のことをお父さんっていうことがもうここ数年来ないので、ずっと会長としか呼べないので、まあ会長が僕に対してよく言うのは、まあ経営の視点というのは現場に常にあると、だからもうずっと中にいるなっていうことでしかないので、要はもう、まあ言い方悪いですけど、会社の中にいる人間は実際的には現場が行ってきた結果の処理をしてるだけで、全ては現場なんやということはもうちっちゃい時から言われてます。正月飯食う時も、
うんうん、
一番最初に箸をつける前に、うん、今のこの時間を作ってるのは現場の人間が作ってる時間っていう、はい、 それはもう小学校の時からずっと言われてるんで、その感覚は言われてきてるのであるかもしれないですね。
でそれがこう染み込んだ中でこう、はい、まあ、今を迎えるんですけど、その前にまあ学生生活があったわけです
よね。はいはいはいはい、
学生生活
僕でのですよね。
そうです、もちろんです、はいはいはい、で学生生活って、はい、僕はあれになりたいとか、はい、夢を持つじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、持たない人も多いんだろうけど、
はい、
あれになりたいからこの学校に行こうみたいな、
はいはいはい、
その子供の頃からその山下さんの夢とかどんな職業に就きたいっていうイメージがあったんですか。
いやあんまりそういうイメージ、仕事が何かしたいとかっていう、結構僕美術系というか美術的なことがしたかったのでという気持ちはあったんですけど、ただ僕中学の時に初めて実は留学したんですよ、アメリカに、
はいはい、
でその時にあアメリカに行きたいっていう、何かがしたいというものではなくてアメリカに行きたいって思ったので、僕高校卒業してすぐに18の時からアメリカに行って3年間ぐらいは留学というか遊学というか
遊んでるやんみたいな
行ってましたね、はい、
で、アメリカ何年何年ぐらいですか。
18からちょうど、はい、22ぐらいテロがあった時
に、テロが911ですか。
そうですね、911の時です、うんうんうん、あの時に、まあ、僕住んでたのはロサンゼルスだったんですけど、はいはい、全く違うニューヨークで起こってたんですけど、
うんうん、
まあ、次ロスも標的にされてるとかっていう話が
どうも、出ますよね、
はい、うん、日本では報道されてて、はいはいはい、まあ、僕たち住んでるやつらはなんか、うん、どうなんやみたいな、よくわからないみたいな感じやったんですけど、戻ってこいっていう話が出てたので、うんうん、まあ、どっちかというと僕ももう3年間いて結構こうもういいかなって思ってたんで、それでもう戻ろうっていう決意をしてこっちに戻ってきたっていうのが経緯ですね。
アメリカに行った4年間っていうのは、はい、今振り返ってみると、当時は分からなかったけど、はい、今振り返ってみるとこういう部分で勉強になったなとか、ここが身になってるなとか。
一番はアメリカのことがよく分かったというよりか、日本の凄さが分かったというか、
逆に外から見てね。
そうです、そうです、そうです、うん、だからまあよく外に出てみると自分の内がよく見えたなっていう、うんうんうん、まあ、日本ってこんなに豊かなんやっていうことであったり、うんうんうん、逆に言うと自分自身がまだまだ日本でできなかったことの方が多いなっていうのと、あとは留学という部分についてはものすごく子どもの考え方が多かったなって、もっとやっぱり目的意識を持っている人間の方がやっぱり残ってますし、
うんうん、
目的意識のない人間があっちに残ると日本では住めなくなるなっていうのは感じますね、
う
んうんうん、
よくね留学をしたいって未だに多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
で僕もあの知り合いの親御さんとかから、はい、まあ、いろんな相談を受けたりとかする中で、はい、やっぱり留学したいんだよとか、はい、で、その留学の前の中で英語を喋りたいとか、うんうんうん、で英語喋るがいいよと、で喋るときに、まあ、学ぶんですけど、はい、その何を伝えたいのと、
うんうん、
で伝えるのは別にないけど、はい、英語喋ったらかっこいいと思うと、
はい、
そうじゃないでしょ、
はいはいはい、
僕の思いはこうだからとか、はい、我が日本のこういう部分を伝えたくて、はい、外に行って伝えるために英語を使いたい、うん、ということで、英語の前に勉強することいっぱいあるんじゃないっていう話をしても、うん、ほぼちんぷんかんぷん、
はいはいはいはいはい、
で行って向こうに行って初めて気がつくみたいな、
はい、
まあ、それやむを得ないんでしょうけど、
そうですね、
気がつかない人もまあ多いんですよね。
そうですね、やっぱりそこの部分 の、 その、まあ、言い方はすごくビジネス的になりますけど、うんうん、投資に対する結果が目的しかないと弱いですよね、やっぱり、う
ん、なんとなく
回収が悪いですよね、やっぱり
回収する気配しからない遊びに行っちゃった。
そうです、そうです、そうです、
漂いに行ったってで、はい、山下さんはそこで、はい、自分なりの、 その何か日本はいいなと、はい、掴んで帰って、
はい、
帰ってきて22、23です
ね。そうですね、23になる年だったと思いますね。
で、その時にはすぐあれですか、はい、お父さんの会社に入られたんですか。
いや、入ったんです。
どちらか、
1年間ぐらいはバイトしてました、
アルバイト、
はい、佐賀牛便でバイトしてました。
それはなんか特に意味なく、
いや、それは僕の、僕その時すごく中ブラリンで、僕の親友2人いるんですけど、はい、京都に、で彼らはすごいしっかり新、まあ、自分たちの明確な計画を持ちながら仕事をするタイプだったんで、で1人のやつが実は佐賀急便にいたんですね、
うん、
その時からその2人にすごい言われてて、うん、お前みたいなアホボン見たことないとか、うん、お前は絶対に失敗するとか、そのうちの1人のやつが急便で働いてて、どちらにしてもその先ほど言われたグループにお前が入るのであれば、
うん、
おのずと勝手に地位がつくと、
うん、
その時に下の人間のことなんて分からへんやろと、
はい、
それやったらお前、はい、 底辺の人間が働いてる、うん、こんなこと言っていいのか分からないですけど、うんうんうん、工場で一回働いてみろっていうことで、そのそいつが働いてたところに紹介されて、その時にバイトで1年間行きましたね。
そのことを言われてよしやってみようってなかなかいないですよね、うん、で、まあ、僕もねこういう仕事やってますんで2代目さん3代目さんの経営者多い中で、はいはい、やっぱりこう下積み足りないってあるんですね、はいはいはいはい、まあ、足りないから僕らにこういろんなことを依頼するわけですけども、はいはい、で彼らはやっぱり下積んどけばよかったなとか、うんうん、あの頃にその下のことをやってると今の従業員の苦労をこんなに後になって気がつく、うん、
はいはいはい、
もっと早く、はい、っていうのをよく言いますよね、うん、でもそれを自分のセンスでつかめたっていうのはこれはまあお父さんの元々の言葉があったんですかね、現場がっていう。
そうかもしれないですね。実際的にはその時には自分でもよくわからなかったんで、どちらかというと自分がなかったので、うんうんうん、言われたことをまずやってみようとしか思ってなかったんでやってみましたけど、今となればすごいいい経験だなっていうのもあります。
ちなみにそのお二人は今何やってますか？
一人はですね、もともと京都のハーレーダビッドソンの店長をずっとしてたんですけど、はいはい、まあまあかっこよく言えばヘッドハンティングされて、うんうん、今は保険の営業マンに、京都の方でやってまして、でもう一人の人間は神戸の方で、金融ですね、うん、金融関係の仕事を今自分でやってますね。
じゃあ仲間の3人はそれぞれに何か目的を持って、はいはい、厳しい肉体労働をやった結果、はいはい、今はそこに向いてる。
そうですね、要は全員で言ってるのは対等やと、全員、うんうん、お前が上とか下とかって一切ないと、うんうん、だから、まあうん、まあ言い方悪いですけど家族環境的なもので言えば僕は一番裕福な形だったと思うんですけど、うんうん、そいつら絶対に金をお前から出されたくないし、うんうん、お互いに3人ともそうなんですけど、
いい友達関係ですよね、はい、もうねそこはね、は
い、だから持ちつ持たれつの中でやってるっていう感じなので、うん、誰かが落ちそうになれば引っ張り上げるし、うんうん、まあ誰かが前に進んでも足を引っ張るわけではないですよね。
なるほどね、はい、はい、で、いよいよ、お父さんが経営されてるグループ会社の方にその下積みの部分があってこう入ってきます、
はい、
で、最初になんかどんな仕事をやられたんですか？
一番最初は実際的には関連会社ではないところに、僕経理と総務で、はい、内勤やってたんですよ、ずっと1年半ぐらいやってましたね、それが初めて、それはもう東京です、うん、そのまあバイトが終わって、でもうその時にもう東京行くっていうのを決めて、うんうん、で東京に行って一番最初はその時の会社はもう実はその会社はなくなってしまったんですけど、その時に表参道にあった会社で、うん、そこの経理総務 で
そこもじゃ下積みをやったってことですよね。
そうですそうですそうです。
でそこでそれを今度理解する、
はい、
でまた次のステップを待つわけですよね、
はいはい、それで今の現状のウェルジャパンに所属するという形に入っていきます。
はいはいはい、ってことはそのウェルジャパンさんももうグループの、はい、会社ってことですよね。
そうですね、一応そこの一つのして、うん、子会社としてありました、
はいはい、で、コンサル的なこともやられてたと、
はい、そうですね、その時はウェルジャパンという会社から僕は出向で、今はちょっと名前が変わったんですけど、はい、コスト削減総合研究所という会社が、
今でもそのなんか名前はすごく
多いんですよね、
はいはい、
それはもともと僕も一応創業メンバーとして、うんうん、うちのウェルジャパンからも一応出資をして、今はもうそれ回収してしまったんであれですけども、もともと出資をして僕はウェルジャパンに所属しながら出向という形でそっちに、まあ内勤をそのままでやってたので、内勤じゃないやろと俺はやっぱり外に出たいっていう気持ちがあったので営業がしたいっていう、でそれで営業にそっちに入ったというのが一つコンサルとして入りましたね。
でどうもこの辺、この局のこの辺もなんかよく来られてた
って来ましたね。あれ東久留米って流したんでし
ょ。もうすぐも
うそうですよね、
はい、
あそこら辺の、まあ、パチンコ関係の某
店ですね、
某店に、
はい、聞こえてますよ
皆さん、はいはい、いろいろ行かさせていただいて、いろいろ迷惑かけたこともあったなっていう感じです。
で局のすぐ何やるこのゴルフの
もしかしたらそっちの方が多かったかなっていうぐら
いなるほどね、
はい。
で、いよいよ、はい、山下さんがそういったキャリアを積んで、実業家というかのデビューとなっていくのはこのやっぱりプール・ドゥ・マンの動きですかね、は
い、そうですね、まあ、美容室の動きが一番大きいと思いますね、うんうんうん、はい、
で、一般的にコンサルティングをするんじゃなくて、経営そのものの存続の相談が来るということですか。
それそうですね、うん、僕自身に来るというわけではなくて、やっぱりまあグループ本体の方に、まあ、経営的支援であったり、まあ、簡単に言うと資金支援であったり、まあ、ほとんどそっちのケースが多いですけど、ね、はいはいはい、そういうお話が多くて、その、まあ、ブルーマンという、もともとの屋号は全然名前が違ったんですけども、まあ、前の前、まあ、オーナーさんが、まあ、助けてほしいという話が、それも一つですね、ありまして、まあ、その時に、まあ、うちのオーナー、まあ、会長である、まあ、うちの親父がやろうということを決めてという経緯ですかね。
たくさん来るでしょ今。
たくさん来ますね。
で全部やるわけじゃないでしょ。
全部やってたら持たないですよね。
これとこれとこれは可能性があるとか、はいはい、いう、まあ、その回収が可能だとか、はい、まあ、いろんな視点でこう選んで、ほとんどはお断りをしてと、はい、いう中で、これまで美容院とか、はい、旅館とか、はい、まあ、その他にとか、
その他実際的に大きな事業体としてはそれが一番大きいですかね、うん、その他はもうほとんどメイン事業に関連するものばかりなので。
なるほど、
はい、
ということでですね、来週はいよいよこの山下さんが、この美容院の、事業再生ですか、
はい、
に向かっていく姿をお伝えしたいと思います、
はい
はい、今週はこんなところでありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
読書の達人。
はい、それでは読書の達人、日比さん、よろしくお願いします。
はい、今週は今回は、これ初めてじゃないかな、多分小説を紹介したいと思います。僕読む本も 99% ぐらい、いわゆるビジネス書というか、そういう本なんですけど、本当久しぶりに僕小説を手に取って、この間ホリエモンの小説でも紹介したか、はいはい、久しぶりに読みまして、インしてみるっていうカタカナで、これ発音がどうなの、しょうがないですけど、こうで、推理小説なんです。結構もうなんかこってこての、いわゆる、クローズドミステリーとかって言われるジャンルですかね。こう密室殺人とか、なんかこういろんな外敵要因でなんか孤立しちゃった、建物の中でこう次々と人が殺されるみたいな、もうこってこての、本なんですけど、僕割とこういう本が好きでして、特に昔、小学生ぐらいから結構僕江戸川乱歩の本読んだりとか、推理小説本当好きで、で今回久しぶりに読んだんですけど、なんかね、10月ぐらいに映画化されるらしいです、この話。綾瀬はるかちゃんとか藤原竜也君とかがこうで映画化されるらしいんですけど、面白いんです。時給11万いくらだっかな、11万何千円っていうその求人情報を見て、若者ばっかじゃないかな、10人ぐらいがこう一つの建物にこう集められて、そこでいろいろ物語がとかこう事件が起きていくみたいな、あんま現実味がないストーリーっちゃ現実味ないストーリーなんですけど、そういうミステリーが好きな方とか、特にこのコテコテのミステリーが好きな方は、多分結構面白く読んでいただけるんではないかなと、思うんですね。僕ミステリーの作家の綾辻ゆきとさんという方がいて、その方の本が本当好きでほとんど読んでるんですけど、そういう綾辻さんが好きな方とかねが読まれるとちょっとハマれるんじゃないかなと。で、めちゃめちゃ面白かったかって言われると、みたいな、最後の方なんか特にちょっとそういう感じは僕はしたんですけど、小説、推理小説の好きな方、ミステリーの好きな方、ぜひ読んでいただいて、結構ね面白いですよ。本当にドキドキしながら読み進められるので、ぜひ読んでいただいたりとか、ちょっとねボリュームもあるんで本ではなって思う方は、10月16日から映画にもなるみたいなんで、映画で読まれ、見られるのもねいいかもしれないですね。リングとかを撮られたのは中田監督が、メガホン撮るらしいので、きっと面白くて、ちょっとね怖いとか、スリラーっぽい要素もある、ホラーっぽい要素もあるので、非常に面白い作品になるんではないかなと思っておりますので、ぜひ、 読んでいただけるといいかなと思います。ということで、発音が難しいですね。インしてみる、米沢さんという方が書かれた本なんですけど、ぜひ読んでみてください。読書の達人でした。
さんはご兄弟はいらっしゃるんですか？
はい、姉が2人います。
お、
僕末っ子です。
末っ子なんですね、はい、まあ、でも長男ですよね。
末っ子長男です。一番いい待遇を。
いくつぐらい離れてるんですか？
うちは4つ6つ。
あ、結構離れてますね。
そうですね、
ものすごい可愛がられた感じですか？
そうですね、うちのところ実は日本人じゃなくて在日韓国人なんです、もともと。やっぱり男の子が生まれるっていうのはちょっと特殊で、
はい、
まあ、それでスペシャルな感じで僕生まれたんで、
うん、
もうすごかったみたいですね、やっぱり。
うん、はい、あともう一つ質問していいですか？
時間の許す限りどうぞ。、
はい、すいません。スポーツ何かされてました？
スポーツ、
はい、
スポーツっていうほどのスポーツはしてない。バスケはしてました。
あ、
でもストリートバスケットみたいな感じなので。
あ、部活というのは
なくて
友達同士でやってたんで、はいはい。あと何か、最近打ちっぱなしとか？
最近はゴルフ行きたいですけど時間がなくて全然行けてないです。
そうなん
ですね、打ちっぱなしにも行けないぐらいです。
あ、じゃあこの後あのサクッと、
そうですね、サクッと打ちに行こうかなと思って、うん、着替え持ってきたらよかったなってすごく思ってるんですよね。
で、8月の、で今月でお誕生日31歳ですね、
はい、
になりましたと。で、はい、子供さんがもう生まれたんですね、うん、
いや、まだ
これからですか？
これからです。
これからですかね。で、明日のお子さんがこの前誕生日、
そうです、そうです、そうです。
ということで僕もあの明後日は誕生日で、
あ、おめでとうございます。
45歳にしません、結構差なんです。
29日ですか？
ね、31日なんですね。
31日、
はい、
あ、すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで、リスナーの皆さん、おめでとうのものはもういい、いいですから、
いいですね、
ツイッターで、ね、ツイッターでおめでとうぐらい。ハッシュタグは金達でよろしくお願いします。
はい、
ということで
今週も
どんな終わり方や。
楽しく過ごしましたので、来週も楽しみにしててください。
時間までショートしてるよ、少し。
そうですか、う
ん、なんかさ、はい、時計持ってないじゃん、なんか自分、
うん、はい、
なんかね、計算ないんだよ
ね、
フリーな感じ
で。ラフな感じ、そうそうそう。あのこの人はね、税理士なんだけど、あの税理士としてはカチッと計算されてるんだけど、トークは全然あの計算もしてない。
人任せですから。アシスタントなのにみたいな、
いいとね、
うん、
こんな感じで、来週も緩く入って中がピシッと、ね、でまた緩く出てきて、はい、いつもの金達に来週もしたいと思いますので、
お楽しみに、
はい、来週は9月第1回目の放送になります。皆さんありがとうございました。良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？